からの時間、島畑さんの方から、移転に関する、法律提案ということで、お話しいただきます。島畑さん、それではよろしくお願いします。
ただいまご紹介に預かりました、慶応義塾大学 SFC 研究所の島畑と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、 IPv4 アドレスの移転に関する法律提案ということで、先ほど議論もありましたけれども、EPNIC の方でプロポーザル50というのが通りまして、それと同じようなポリシー提案を EPNIC のコミュニティにおいて、だいぶ早時期に実装するのがいいんじゃないかなというふうに思いまして、今回のポリシー提案の方に至りました。今回の動機としましては、EPNIC で IPv4 移転ポリシー提案が成立したというのがあります。前提にお二人さんの方から非常に詳細な経緯について説明があったので簡単に流したいと思いますけれども、このプロポーザル50に関してはかなり長い間議論が続けられていまして、今年の2月の26日かな、マニラで EPNIC があった時にですね、一応コンセンサスにはなったんだけれども、まあ、結構いい進行に混乱があって、メーリングリストの方にまた差し戻すという結果になってですね、いくつか修正点がそう加えられました。それで今年の8月に北京の方で最終的にコンセンサスになって、今年の11月18日つい最近になって EPNIC の EC の方からの、承認が得られて、現在そのまま実装が進められる予定という状況になっております。でこのポリシープロポーザル EPNIC の方 の、 プロポーザル50ではですね、このポリシー提案は基本的には EPNIC の会員に対して適用されるんだけども、 EPNIC の IP アドレス指定事業者のような、NIR のメンバー、あるいはNIR 自身がそのポリシーをどういうふうに適用するかっていうのを、この NIR が選べるというふうに書いてありまして、この EPNIC でプロポーザル50が通ったからといって EPNIC の会員に自動的に効力が及ぶわけでもないし、 EPNIC が、NIR がそういうことを選べるようになってますよというふうに書かれています。そういうわけで今回のポリシー提案の方、こちらの方の JPOPM の方で発表させていただく運びとなりました。もう今回の目的としましては、 JPNIC よりてもプロポーザル50と同等のポリシーをこのコミュニティでコンセンサスを取って JPNIC さんの方に、実装していただきたいというのが背景になります。これを行うことによって、JPNIC の中でもプロポーザル50が、つまり JPNIC としてこれを採用するというようなことの流れにしていきたいというのがあります。で詳細な本文についてはですね、ウェブサイトの方にアップロードしてありますけれども、基本的には英語版のものを日本語に訳したということと、章が APNIC になっているものを APNIC および JPNIC にするというふうに書いてあります。ただ JPNIC にそのまま変更するのがふさわしくないものに関しては APNIC そのままというような表現にしてあります。これはいくつか去年ジェフ・ヒューストンさんがこちらの方に来られてですね、説明をされた時にもありましたけれども、もともとのこのプロポーザル50の背景としては、 IPv6 ができて IPv4 化の移行というものが結構早い時期に行われて、プロセスの期間が長く続くだろうという大前提があったわけですけれども、実際に現在の状況を見るとそこまで IPv6 の実装が進んでいないというような状況の中で、 IPv4 アドレスの枯渇の方が IPv6 のデザインの当初の考えられていた時に比べて早く来るというような状況になっているので、この後 IPv4 がない場合にビオレスタックはどうやって実装するのかというのが課題になっていると思います。というわけで、IPv4 アドレスの在庫が枯渇するという問題があるので、 IPv4 アドレスの分配をどうするのかというのがこの問題のポリシーの元々の原因で、動機でして、こういうポリシーを作っておくことで、いざ IPv4 アドレスを枯渇したときにパニックを避けることができるのではないかということです。このポリシーの提案の骨子はこのスライド1枚に書いてあること全てになります。つまり JPNIC は IPv4 アドレスの移転を認知する、アドレスの移転を主体的に行うのではなくて、移転が行われた場合にその移転を認知するという点、もう一つはこの IP アドレスの移転が行われた場合、その IP アドレスの移転を記録するという、この記録という認知と記録というこの2点がこの IP アドレスの移転提案の骨子になります。 実際にどういったものがこの認知の対象になるかといいますと、APNIC のアカウントホルダーと JPNIC のアカウントホルダーの間、例えば IP アドレスの指定事業者ですとか、PI 割り当てをもら、割り当てられている組織とか、そういった、JPNIC 経由で IP アドレスを割り当てられた組織が、今回 JPNIC アカウント保持者というふうに表現していますけれども、そういった JPNIC 経由で IP アドレスを割り当てられた組織同士、あるいはそういった組織と APNIC のアカウントホルダーの間が対象になっているというふうに、対象です。そしてもう一つは、JPNIC と APNIC のアドレスの割り当ての状況を、フリーズの方に登録するということが、2番目のコストになります。これを簡単に図にしてみたものなんですけれども、移転元と移転先がそれぞれ APNIC の会員だった場合には、当然 APNIC の方で通っているプロポーザル50の対象になりますので、今回の提案の対象にはなりません。今回の提案の対象になりますのは APNIC と JPNIC の会員間、ないしは JPNIC の会員同士でアドレスの移転を行う場合が本ポリシーの対象になります。この左下のこの左下の方にあります、APNIC の会員と APNIC の会員の間は今回のポリシー提案とは関係なくプロポーザル50でできるようになっていますけ、なりますけれども、今回のプロポーザルで提案するのはこの APNIC の会員と JPNIC の会員の間、ないしは JPNIC の会員と JPNIC の会員の間というものが、アドレス移転の対象として考えられています。ただ、他の NIR と JPNIC の会員とか、あるいは A-LIN とか LIFE とか、そういった他の地域のインターネットレジストリと JPNIC 会員の間の、アドレスの移転については今回の移転のフォーカスになっていないので、もしそういった地域を超えてアドレスの移転を行う場合にはまた別途追加でポリシー提案が必要になってくる、状況です。具体的に細かいアドレスの移転の状況に関しましては、以前から議論が進められておりますので、おおむねその内容を踏襲しております。実際に移転の対象となるアドレスの範囲はスラッシュ24ということで、スラッシュ24より大きいアドレスブロックであれば移転が認められるというふうな形になっております。またその対象の IP アドレスブロックは APNIC が管理している範囲であるということになります。これについては、最後のところで APNIC から APNIC の会員と APNIC の会員の間でのやり取りは対象外というふうに書いてありますけれども、今回はこの条件のところでは広く定義するために APNIC の管理している範囲内が対象だというふうに書いてあります。で、実際には JPNIC のアカウント保持者または APNIC のアカウント保持者が対応です。そして移転時においてその移転した場合に移転先のインターネットレジストリが JPNIC であれば JPNIC のポリシー、移転先のレジストリが APNIC であれば APNIC のポリシーにその移転した時点から従ってくださいということになっています。で、次に移転元に対する条件ですけれども、こちらはその時点で有効な、アカウント保持者ということで、ちゃんと会費を払っている会員ですとか、そういった組織の方が対象になっています。また、その実際にその IPv4 アドレスを持っているかどうかについて、争いがある場合には、その移転が行えない対象外となるということで、実際にそのアドレスを持っていることについて争いがないということも、条件になっています。そして、今回、前回 の、 このプロポーザル50の前のバージョンからの変更点になりますけれども、移転元の組織は移転を行った場合、その移転を行ってから12ヶ月の間は追加で IPv4 アドレスの割り当てを受けることができない、割り当てを受けることができないというのがこの新しいポイントになります。従来 の、 ドラフトでは24ヶ月の間その追加で IPv4 アドレスの割り振りを受けることができないというふうになっていましたけれども、最新版の APNIC でコンセンサスが取れたバージョンにおきましては、IP アドレスを他の組織に移転した渡してしまった場合には、仮に IPv4 アドレスが追加で欲しくなっても、12ヶ月の間は原則として申請できないということになっています。ただ原則としてというのはですね、例外規定も同時にありまして、その当該期間、つまり12ヶ月間が過ぎるまでの間に どうしても IPv4 アドレスが追加で必要になった場合には、非常に例外的な状況の場合には、追加割り振りを申請をすることができるというふうに書かれています。でこの追加割り振り、割り当ての申請を行う場合には慎重に検討しますよということと、申請を行う件数が1件だけだった場合には、その会員の名前は出ない形で、統計情報だけ、JP ニックないしは AB ニックが公開しますと。しかし、こういった例外的な処理を2件以上行った場合には、その会員名も含めて公表されますというような形で、例外的な処理を認めることが、今回のバージョンの特徴になっていまして、これで AP ニックの方のポリシーとして取っています。もう一つの、方法といいますか、この割り当てに関する条件としましては、12ヶ月が経過していなくても、最後のスラッシュ8が使われると、ような IPv4 アドレスが本当に枯渇した場合には、この12ヶ月間を経過していなくても、この12ヶ月が経過した場合と同様に扱われますので、このあたりに厳しい制御はなくなります。そして最後に IPv4 アドレスの移転先に関する条件ですけれども、こちらもアカウント保持者ということで APNIC の会員か JPNIC の会員のような、IP アドレスを受け取っている組織ということになります。そして移転先のレジストリーポリシーの適用というところで、これも同じポリシー、新しいインターネットレジストリーのポリシーが適用されるということになります。そして最後に、審査ですけれども、こちらは、IPv4 空間の枯渇まで、つまり IPv4 アドレスの、在庫が枯渇するまでの間、実際に申請を移転先の組織においては、そのアドレスが本当に技術的に必要なのかということについて、実際に審査の対象となるということで、アドレスの利用の妥当性について説明責任があるというふうになっています。したがって、例えば IP アドレスの移転を受けた後に他に IP アドレスが欲しいから GP にや AP ニックに申請を行ったとしても、そのアドレスの必要性が本当になければ、その申請は認められないということになります。しかし、一旦 IPv4 アドレスの、それが枯渇してしまった場合には、この IPv4 アドレスの利用が技術的に必要かどうかといった審査はなくなって、完全に自由な状態になって、IPv4 アドレスの移転を受けることができるようになります。このポリシーで考えられている、移転に関する制限と、また IPv4 アドレスの供給元といいますか、 IP アドレスの入手方法について整理しました。今あの画面の一番上の矢印にあるのが、今ある APNIC ないしは JPNIC からの IP アドレスの割り当てという方法、真ん中の線と一番下の線というのは APNIC や JPNIC ではなくて、あのそういった組織の会員間で IPv4 アドレスを移転するという方法になります。で、現在というのが一番下の左側にありまして、現在はそういった移転は基本的には認められていませんので、APNIC ないしは JPNIC からアドレスの割り当て割り振りを受けるという方が唯一の方法になりますけれども、仮にこの IPv4 アドレス移転のポリシー提案が実装された場合には、今はまだ IPv4 アドレスのプールというのは残っていますので、移転先においては、アドレスについて説明責任がある形で、つまり今のアドレスのポリシーを壊さない形でアドレス移転がまず行われるというような状況になります。ただこのまま IPv4 アドレスがどんどんどんどん使われていって、最後のスラッシュ8が利用開始される、つまり本当に IPv4 アドレスの枯渇が、かなり、後の時期に近づいてきた場合には、移転において審査がない形で IPv4 アドレスの移転が行われるという形になって、そういった状況の中、APNIC ないしは JPNIC からの IPv4 アドレスの割り当て割り振りが終了するというふうに考えられます。このポリシーのメリットですけれども、現実にもう IPv4 アドレスの移転が行われているという状況の中で、このフーズデータベース、公開されている IP アドレスのレジストリの情報の整合性を保ち続けることができると、またそれを行うことによってブラックマーケットやグレーマーケットなどによって正確な情報が登録されないというリスクを軽減できる、全くできないというわけ、全くリスクがなくなるというわけではありませんけれども、そういったリスクを軽減できるというふうに考えられています。また、ビアルスタックによる移行期間の間、この実際に使われていない IPv4 アドレス、もしくは プライベートアイデアドレスのように使われているグローバル IPv4 アドレスをリナンバーすることによって、本当にグローバル IPv4 アドレスが必要なユーザーに対して、そういった IP アドレスの利用効率を上げていくといった方法が可能だと思いますけれども、そういったことに対するインセンティブになるというふうに考えます。ただデメリットもありまして、デメリットとしては取引マーケットみたいなものが出てきたり、売買されることによっていろいろな問題があるというふうに考えられていますけれども、そういった中で JPNIC ないしは APNIC がそういった問題に対して有効な対応策を示せない可能性も出てくるというリスクがあります。またこの手続きを利用してですね、IP アドレスを申請して、そのまま第三者に移転してしまうといったような乱用が行える可能性もあります。また、スラッシュ24以上のアドレスがちょっとで、移転できるようになるわけですから、今までスラッシュ20で受け取ったものをスラッシュ24に分けて合法するとかですね、ある組織が持っていたものが違う組織に分割されてロードされることによって、ルーティングテーブルがどんどん大きくなってしまうというような今まで以上に増加のペースが早まるといったリスクもあります。これで発表の方は終わりたいと思いますけれども、想定されるトピックとしましては、APNIC でこういったポリシーがもうすでに通っている状況の中で JP コミュニティとしてこのポリシーをどういうふうに扱っていくかというのがこのトピックの最大の、課題になると思っています。今回のポリシー提案はすでに APNIC の中で通っているポリシーをそのまま通すということに対する賛否についてディスカッション、議論して、最後にコンセンサスのところをお伺いしたいというふうに思ってまして、もし APNIC と同じポリシーを通すのであればこの条件になるし、それとも違うポリシーがどうしても必要だということであればこのポリシーに対してはコンセンサスが得られないということになっております。でこの APNIC のポリシーと同様のポリシーを JPNIC で通さないとすると、また今ある JPNIC のポリシーとは別のポリシーが AP の中ですね存在している以上、JPNIC と APNIC の中で IP インターネットの世界のオペレーションがちょっと違うような状況になってきてしまうリスクもありますので、そのあたりも含めて、アドレス移転を行うことによるメリットもあればデメリットもあるし、アドレス移転を行わないことによるメリットもあればデメリットもある、また APNIC と同じルールを使うことによって AP 地域の中での移転が行われるというメリットもありますけれども、違う、ルールを設けて APNIC のプロポーザル50と違う方向に行くのであれば、そういった違う方向によるメリットデメリットも検討していかなければならないということで、具体的に考えられる懸念点あるいは具体的にあり得る問題点について、ぜひ議論していければなというふうに思っています。発表の方は以上となります。
はい、白田さんどうもありがとうございました。今の提案は APNIC の、ポリシーを、JP にそのまま、当てはめたいと、それに対してコンセンサスを取れるかどうかというところだと思うんですけれども、今のプレゼンテーションに対して、ご質問ご意見それから、今日は文句とか聞いた方がいいですかね。ありましたら、よろしくお願いいたします。
どうぞ。小野です。ちょっと賛成反対はちょっと後にしますけども、いくつか質問をさせてください。で、一つ目はですね、NIR として、これは三輪さんに聞いた方がいいのかもしれないですけども、NIR としてこのポリシーを採用しませんとしたときに、APNIC 会員と、JPNIC 会員の間のトランスファーっていうのはあり得るんでしょうか。APNIC としてそれは認めるんでしょうかというのが一つです。で、そうでないということであれば JPNIC 会員は、トランスファーができないという状況になると思います。で、APNIC のポリシーで、JPNIR の会員もできるということであればわざわざ、作る必要もないかなというのが一つ。で、これを教えていただきたい。それからもう一つはですね、先ほど提案の中にありましたデータベースの登録 を正しくするためにやるんですっていう話の中で、じゃあその登録変更の責任は誰が持つんですか。で、本質的にはトランスファーを受けた人、あるいは、まあ、渡す方かどっちかが責任を持つというのは正しいんだと思うんですけども、その辺の、ことが明記されてますかというのが2つ目です。それからもう一つはですね、APNIC との、会員と JPNIC の会員の間の、移転を許可するとした場合に、例えば、JPNIC がそれを、いわゆる今の場合認知というような言葉を使われてたと思いますけども、APNIC の会員であることをどうやって確認できるのか、そういう仕組みがあるのかどうかということ3点を教えていただきたいということと、それからもう一つはですね、文書的な問題なのかもしれないんですけども、今、プロポーザル50をそのまま日本語に訳して、APNIC のところを APNIC あるいはないし JPNIC というような形で書き換えましたというふうにおっしゃってたんですけども、先ほど一番最初の質問にも関係してくるんですけども、APNIC のポリシーの中では、APNIC 会員間のっていう限定がついてます。で、今回の場合 APNIC ないし JPNIC って2つの組織の間での会員間での、移転ということを想定してるんで、若干そのまま翻訳しただけで何か不具合が出ないかなというのはちょっと懸念点としてあると。以上。
はい、ありがとうございました。それでは今4つの質問だと思いますが、まず1つ目の質問から順に、いきたいと思います。1つ目の質問は NRI として、つまり JPNIC としてこのポリシーを採用しない場合、JPNIC の会員と APNIC の、会員の間のトランスファーを APNIC は認めるかという質問でよろしいですか。はい、
JPNIC の2人です。これ単純にポリシーの提案に書いている内容の解釈としては、 NIR が認めた場合において認めると書いてあったと思うので、もしも JPNIC で認めないとすると、APNIC と JPNIC の会員間の移転は成立しないというふうに私は解釈しています。
よろしい、はい、よろしいでしょうか、今の。
はい。
はい。はい、はい。すみません、今の何かあります？言いかけたこと。
いや、4点まとめて。
あ、順に行こうかなと思ったんですけど。
はい、はい、は
い。今、1点目で。はい。
そこまで、ね、指で話です。ただし、JPNIC 会員と APNIC の会員に両方なることは別に誰も禁じてはいないので、日本の企業がエビニックの会員になればエビニック会員からどうしても移転にならない
。リソースが JPNIC に紐づいてるの。
移転元はそうでしょうけど、移転先はできますよね。
ああ、そういうことか。
そうそうそう。
はい。今の解釈は移転先は両方の会員であればダメです。
望ましくない
ということですね。
ダメなんで。
補足させていただいていいですか。ちょっと会員についてどう適用されるのかわからないんですけど、今って同じ組織が複数の上位のレジストリーからもらうっていうのはポリシー上ダメですというふうに言われているので、単純に解釈するとその対応は NG かなと思います。ちょっと移転の場合にどう適用するのかっていうのは、まあ、そこまで想定されてないので定義されてない部分かなと思うんですけど、そのように解釈すると難しいかもしれないです。
別にもうほぼそのレベルはカバーされてい
ますよろしいですか。はい、では2点目、デビの登録について、変更の責任は誰が持つか、送り手側なのか受け手なのかどちらかという質問でよろしいですね。はい、それについてはなんかどなたかありますでしょうか。
移転のポリシー、移転前はその前の移転元のところが
JP ニックや JP ニックという有効な契約を結んでいて、なおかつ移転先には移転先の組織や JP ニックや JP ニックの組織と、実際のレジストリー契約を結んでいる状況になるわけですけれども、その契約の中において、そのフィールドの中身はちゃんと登録しましょうねということが、契約書の中身に盛り込まれてますので、それをちゃんと契約書の内容を履行するという観点においては、その時点で契約を締結している、IP アドレス指定事業者なり、IP アドレスを直接登録しているユーザーなりが責任を持つというふうに理解しています。
あと、APNIC の事務局から、JPNIC の話題です。APNIC の事務局から、APNIC が想定している実装プランについて聞いている限りだと、移転元、移転先、業者から、移転の意思を証明する書類の提出をもらって、でそれをベースに APNIC の方でデータベースに反映する。でもしも正しい書類が提出されているにもかかわらず、もしも登録のミスがあったというのであれば、それは今の申請手続きと同じ、それは APNIC 側の責任に、なると解釈できると思うんですけれど、その手続きに思うと、ベースに考えると。ただし、もしもその適切な書類を提出していながらも、実は裏でもその合意がうまくいかなくって、一回譲った後に、いや、これは本当は譲ったアドレスじゃないというような紛争がもし起こった場合には、そこは APNIC の手続きベースに進めたので、登録情報が不適切であることについては、責任は取らないで、当事者間でその紛争解決をしてくださいという線引きになるというのは、内々の情報として聞いています。まだ APNIC として公式に言っているものではないです。でちなみに、他のレジストリーについても、APNIC と外部について聞いてみたところ、同じようなスタンスであるとか、あくまでもう手続きを見てデータベースに反映するというところまではレジストリーとして責任を持つけど、そこを以前のごたごた移転され実際に移転された後であっても何かいや実はね書類がどちらか虚偽の申請をしていたとか何、かあった場合にはそれは当事者間の責任ですよという線引きをしているようです。
よろしいでしょうか。あ、はい。
この辺は議論の分かれるところなのかもしれないんですが、そういうこの移転、移転の情報に関しては正しいものを出してもらうというのが大前提になるので、そこの部分の確認というのは多分書面の確認になると思うんですけれども、それをデータベースに登録して、その登録情報をに基づいた VFIX のアナウンスメントをこのエースナンバーがやるという、そこの部分が朝から話していたリソースサーティフィケットに関わってきていて、このプロポーザル募集を出すにあたっては、その事前にそのリソースの証明というのが非常に重要になってくるということで、エピニックの R&D では同時進行させて、マイエピニックでそれが可能になるようにという形でやっていた部分があります。だから登録された情報が正しいものであるという前提に基づいて、それをサティファイするというプロセスが一つエピニックでは入っていて、そこが多分部分的なお答えになるかなと思います。それとあと、アカウントのエピニックのアカウントのホルダーの確認の仕方ということなんですが、エピニックのアカウントホルダーを持っている人たちは口座名を持っていて、例えばそれはには-AP とかっていう形の口座名を持っています。だから書面の中にそれがきちんと反映されていないといけないし、その他諸々の住所とか電話番号、コンタクト先とかが多分確認されないことにはアカウントを放棄だという認識にはならないんだと思います。
はい、ありがとうございました。よろしいですか。
最後の件なんですけども、それは、手続き的には APNIC と JPNIC がそれぞれが確認をするというイメージなんです。移転の申請というのは、APNIC 会員と JPNIC 会員の間での移転の場合に、それぞれさ、移転の申請というのはどっちに出すんでしょうということと、で先ほどのアカウントそれぞれの会員であることの確認というのは多分それぞれでしかできないと思うんです。APNIC の会員であるかどうかを JPNIC が確認するとかいうことは多分できないと思うので、何らかの連携というのがあると思うんですけども、その辺というのは 可能なんでしょうか。
JPNIC の会その点は今のところ想定しているものまだフィックスではなくて今後調整必要なんですけれど、基本的には APNIC では割り振りと返却という手続きに分けようと考えているみたいなんですね。なので単純にデータベース更新ではなくて移転元がアドレスを返却して移転先の割り振りの申請を行うというふうに分けると、その場合例えば JPNICの指定事業者が移転元である場合にはその返却手続きの部分は JPNIC が責任を持ちます。で、で移転先の割り振りの手続きの部分については JPNIC が責任を持ちますという責任の切り分けができるのではないかなと、これは JPNIC が今のところ考えています。で責任範囲の切り分けについてもう少し具体的に高な NIR も含めて APNIC と詰めていかなければいけないエリアで、まあ、簡単に共有はしているんですけれど、まだ APNIC での実装は固まってないので今後詳細を詰めていくことになるのかなと思っています。でそこからちょっと1点目の質問で、APNIC NIR 間のお話聞いてたと思うんですけど、ちょっと今回のポリシー提案が APNIC 会議というふうに閉じていて、少なくとも RIR は対象外というふうになっていたんですけど、 NIR どうだったのかと、もう一回ちょっとダブルチェックさせてください。今ダブルチェック中なので、そういうので結構議論の前提も変わってくると思います。確認しでまた共有したいと思います。
はい、ありがとうございました。2問目までなんですけど、かなり、すでにお答えしている部分もあるかと思うんですが、3つ目の質問なんですけれども、APNIC の会員と JPNIC の会員間の移転で、JPNIC が APNIC の、移転の先かまたは元が、APNIC の会員であるかどうかを APNIC が知ることができるかという質問だったと思いますが、もし書類が出るという話とか、今先ほどの、はい、なので3問目は片付いたという話でよろしいですか。で4問目については、この、ポリシー英語のポリシーを日本語に和訳するんですけれども、先ほどの話ですね、 APNIC のポリシーには APNIC 間会員間って書いてあると、でそのまま翻訳してよろしいのかという話なんですけれども、今のお話でだいぶ、網羅されてたように思うんですが、何かこの辺で、JPNIC さん、APNIC さん、コメント等ありますでしょうか。
私の方から APNIC として特にコメントはないんですけど、多分白畑さんが、学習班の白畑さんが猛烈な細かなアテンション・トゥ・ディテールズですごく注意されてるんだと思います。多分単純なお期待にはなってないように思いますけど、よく考慮されて文書的にきちんと流れるようになっているというふうに思います。
あ、はい、藤崎です。白川さんには多大なるご努力をいただいて詳細に和訳していただきましたけど、おそらく通った後のポリシー文明は全部 JPNIC さんがリライトすることになるので、その点はあまり気にしないんじゃないかというふうに思います。はい、
私の理解を補足させていただきますと、JPNIC は APNIC 会員というふうに対して、つまり、JPNIC が、APNIC 会員としての JPNIC がそのアドレスを持って、それを APNIC の会員に対して移転することは可能です。
先ほどのポイントで、APNIC 会員と JPNIC 会員間の移転については、ポリシーテキストではちょっとそこ曖昧ですけれど、ミーティングの場で OK ということを確認できたので、なので JPNIC の会員と APNIC の会員同士がアドレスに移転することは可能です。今の提案の内容通りで変更なしです。 JPNIC の指定事業者がじゃあ APNIC の会員からアドレスの移転を受けたいと思った場合、それは認められます。逆も認められます。
それは
JPNIC が NIR として認めた場合という
ですね。ここで通
った場合ということですね。だから、今の APNIC のポリシーだけではダメですということには変わりない。はい、わかります。
総統のビビリアマンチです。JPNIC会員と JPNIC 会員の間の一定の場合ってちょっとよく考えてみると、例えば JPNIC 会員から JPNIC 会員に移転しますっていう場合に、 JPNIC 会員側に適用されるポリシーは JPNIC ポリシーですよね。だから、法定案じゃなくてプロット50が適用されるんですよね。で、JPNIC 側はこの提案がもし取ったらこっちが適用されますというふうに、違うポリシーが適用、実際は違うポリシーが適用されるという理解でいいですか。
その通りだと思います。結果として4件全て同じであったとしてもそうですし、まあ、考え方の整理としてそうですし、要件が違った場合は、例えば JPNIC の方では、移転サイズ、最初割引サイズと同じにしましょうというふうなものが通ったとするじゃないですか。20/24じゃなくてね。例えばその場合はすでに引きずられるということになります。でも今のところ同じように提案してくださっているので、そこはこのまま通れば気にする必要はないポイントかなと思います。
山西です。僕が次に言いたかったのは、あんまり細部を変えてしまうとお互い整合性が取れなくなっちゃうんじゃないかなというのをちょっと懸念したので、今違うポリシーが適用されるんですよねというのを確認しました。
その辺については基本的には同じものを同じ、あまり変えないということを意識されているという認識で正しいです、
同一になるようにしてますけれども、意味が翻訳上の問題とか、もともとの技術が曖昧なところで完全に取ってもらえないところが存在している可能性はあります。ただ趣旨としては同じにするよう努力をしました。はい、
それと関連するものとして、もしかするとちょっと解釈の違いになったのかなと思ったところがあって、移転元に対する制限に連絡を受けましょうと、その時にもしも例外処置を受けた場合、その会員の名前も含めて公開すると書いてあったように、こっちの提案では読めたんですけど、JPNIC の方の提案では、そこは公開しませんと書いてあるんですね、会員の名前は。
あれ、2件以上の場合には、2件以上っていう、1件を多い場合はっていうふうな表現になってますけど。
そうですか、ちょっともう一回確認してみますね。1件以内だと公開しない、2件以上だと、
1件より多いっていうことは2件だと思うんですけど、1件の場合は
そうですね、解釈おっしゃる通りです。1件以内であれば公開しないけれど、2件以上であれば公開するということで正しいです。ありがとうございます。
その点については整合性が取れているということですね。はい、その他何か、コメント等ありますでしょうか。
すいません、些細なことで、JPNIC アカウントとかいうのはないと思うんですよね。文言を、なんですか、正事業者という文言に直さないといけないと、
それは本文中で定義しておりまして、実は今の JPNIC のポリシーでは、指定事業者間の M&A に関する必要があるんですけれども、例えば PI のアドレスをマルチ本名にもらった場合の移転については、明文化した決定が少なくとも5人だけではなかったとしていてですね、そのあたりについても、JPNIC アカウントという言葉は、多分 JPNIC の中では、という用がないと思うんですけども、本プロポーザル のウェブの方に載せてあるところでは、IP アドレス指定事業者と PI をもらっているユーザーとということで、指定事業者にも広い範囲で、とにかく JPNIC 経由で IP アドレスを割り当てられた組織というふうに本文では定義します。
指定逆に言うと、指定事業者以外ということで、割り当てを受けている方もできるということですか。
PI とかの場合にはそうです、ね。
PI じゃなくて、一般に割り当て
られている。ISP 経由の場合にはそうではない。JPNIC から直接割り当てを受けた場合のみであって、指定事業者系で割り当てを受けたものは対象外になるように表現したいです。
あと歴史的なアドレスの方はどうなんですか。
歴史的なもののうち、JPNIC が認知して、ね、つまり、アイアナから直接割り当てを受けているようなものについては、対象外ですけれども、その JPNIC なり APNIC のオフィスデータベースに載っていて、APNIC なり JPNIC が見聞きしているものに関しては対象になるというふうに書かれていますので、先生です。
厳密に言うと、JPNIC や APNIC と合意書締結をしていると、契約関係にある組織であれば対象。で、歴史的 PR のようにデータベースが登録されているけれど、契約締結していないものは対象外になります。
はい、一応合意書のあたりについても、本文に定義が研究してあります。
ということで、契約しているかしていないかというのが、今の、基準であって、契約しているものを、文書に落とすと、細かく落としていくと、こういう表現になっていった感じでよろしいですね。はい、どうぞ。
思い切って話してみようかなと思うんですけど、私、すみません、SIR なんで、皆さんと ISP さんとか方とは全然立場が違うんですけど、個人的な意見として申し上げさせていただくと、この移転制度をすることは、賛成だとは思うんですけれど、ただし、やはり前提条件をつけるべきかなと思ってます。というのは、先ほどの、アドレスブロックと同じで、武力化をするときを前提には意見を認めるとかですね、武力のアドレスしかもらえなかった人たちっていうのが、V 法を、欲しいというときに、V 法をアマチュアする人からもらうとか、そういう前提をつけた方がいいんじゃないかなと思ってます。というのはですね、アドレス枯渇対策をしようとしたときに、例えば経営者視点で考えると、武力対応するのに1億円かかります。でもアドレス移転ですると、300万払えば、アドレスが10万個出てきますということであると、アドレス移転っていうのを使ってしまうと思うんですね。そうする判断が出てきてしまうので、そうすると、やっぱり V4 と V6 っていうのが、問題が長期化することもあるかもしれないですし、そういったことも考えて、やはりこれをやるのは素晴らしいと思うんですけど、あくまでも V6 化以降が前提の時とかっていうような前提条件が入った方がいいんじゃないかなとは思います。
何か、お願いします。
確かに、具体的なアドレス移転の目的を V6 化に限定するという方法もあると思うんですけれども、現実問題として、日本では私の知る限りそこまでないですけども、タイプの方でも発表されていたように、現実問題としてアドレス移転は現実に起きていて、すでに行われているものであって、それの、アングラで行われないように、ブラックマーケットがダークマーケットを行われないようにするために、ちゃんとこのフーズデータベースに登録しましょうとか、リストリがちゃんとオープンしましょうというのがプライマリーフォーカスであって、アドレスのところに関して制限をつけるっていうことよりも、そのアドレス移転が APNIC や JPNIC を感知しないところでも勝手に行われるのを防ぐというのが、もともとこの、一番大きな効果だと思っていますので、確かにそういう考え方もあると思うんですけれども、その条件をつけてしまうと、じゃあ本当にアドレスを買ってきた方が安いからそっちにしようというような、ところで、それが地下に潜って APNIC や JPNIC を感知しないところで行われるよりは、その条件をつけないことでそれを認知した方がいいというのはこのポリシーの考え方です。
今のでよろしいでしょうか。あまり。
他の参加者の方はこ
のように
。
他の方でも構いませんか。はい。
あと、思うのは、おっしゃられる通りかなとは思うんですけど、あと、その藤井さんの方からも話があるんですけど、例えば、アドレスプールが 10% 切ったらキャンペーン来ます。でも、同時にこの情報も流れてきたら、でもお金払えばアドレス買えるんだよね、ということになると、せっかくやった 10% キャンペーンとか、多分意味がなくなるんじゃないかなと思います。
おっしゃられるような懸念も実は指摘されていて、確かに IPv6 のディプロイメントに対してこれ良くない影響が出るんじゃないかっていうような意見ももちろんありますし、それに対しても日本このプロポーザルでは省略してありますけれども、もともとこの IPv4 アドレスをタダで移転するっていうわけじゃなくて、お金がついて移転されることになりますと。では IPv6 に対して今 RIR や NIR が取っているお金というのは手数料程度なので、それとこれを取引されたときの金額を比べて IPv6 に対して、投資をするのと、この IPv4 アドレスを買ってくるのがいいと比べた場合にどちらがいいかというところで、そのあたり V6 導入のコストが安ければ逆に V6 の方の投資に対して利益センティブとなるということが考えられております。
はい、藤崎と申します。こちらの昨日の届いたのは IPv6 関係の
インターネットウィークのチュートリアルでも、意見があれば、魅力いらないんじゃないっていう意見結構あったんですけど、これは個人的な意見ですけど、本当に必要な時に必要なような IP アドレスが変えるとは限らないとなると、例えば ISP とか、本当にその時作りたい人たちっていうのは、絶対やっぱ困るんですよね。なので、まあ、一点が埋められるとしても、そんなに変われないんじゃないかなっていうのは、個人的な考えです。おっしゃる通り、本当にそこにあって、2社確立になった場合には、それを取る人はいるだと思いますけど、ISP がお客さんが一般になって拡張してみたけど、こう欲しいって時に、そのブロックが本当に手に入れたっていうと、おそらくそれ、ありえないと思うので。
ちょっと、はい、
すいません、マイクでお願いします。
まあ、JPMICさんとかが多分そうやって予想されるかもしれないですけど、多分こういう情報が例えば日経新聞とかに流れればですね、経営者層に対してはそういうメッセージがアップロードされるんで、経営者層をそれで説得させないといけないと思うんですよ。お金が本当に買えないのか、そこが多分一番難しくなるんじゃないかなと思います。で、私別に IPv6 化だけではなくて、当然 LSN を入れるとかっていうのに対してもこれは影響を及ぼすんじゃないかなと思います。 LSN を入れるよりもこっちやった方が安いよねと多分なると、V6 化だけではない。
大変に面白いご意見だと思いますし、個人的には、まあ、こういうことやらなくて V6 にポンと映った方が本当にシンプルだし綺麗だしいいなとは思うんですけれども、先ほど白田さんおっしゃったように、まあ、このポリシーを入れる実装して、まあ、話し合って、まあ、実装方向に向けていかなきゃいけないっていう背景にはもう実際にそのアドレスのトランスファーが起きていると。でそれをどうやってアンダーグラウンドに入らないようにして、かつレジストリーをきちんとの整合性を保つかという部分が非常に大きい。そうした現実に対応していくためにはこういうものがやっぱり必要になってくるんだろうなと思っています。で先ほども西崎さんがおっしゃったように、必要な量のアドレスを必要な時にコントマーケットで買えるかどうかというのも先ほど見えてこない話ですし、そうしたことも考慮に入れて、じゃあどこまでアドレスの移転が起きてくるのかというのもよく見えてこないですし、このアドレス移転のポリシーを実装するにあたっては IPv6 化を前提にというのも、それもまたそのオペレーショナルな意思決定の部分にポリシーが関与していくという部分もあって、そこも多分そういうふうにできればなんかいいかもしれないんですけど、多分それはできないと思うんですね。マーケットのことはマーケットの方に、オペレーションのことはオペレーションの方々に任せるという形でインターネットがここまで普及してきたということがあるので、その辺は非常に難しい部分です。でも大野さんもおっしゃる気持ち的に私も非常に同感の部分があります。ただ、ポリシーにそれを入れるのは多分良いことではないだろうなと思います。
どうぞ。ソフトバンクビリーの話です。もう一個ちょっと違う視点からコメントさせていただくと、さっき白畑さんが言ったように、この移転ポリシーの背景にあるのは、移転でもっていうのは、アドレス移転一般っていうのは必ずもう起きます。で、それをレジストリにきちんと登録さしてもらうために、できるだけ制限を少なくしましょうっていうのが、世界中のいろんな人の思い。で、その中で日本だけ、じゃあこの移転をやるためにはこういう条件付けをしましょうと言って条件を増やしてしまっても、おそらくその条件というのはもうグローバルに受け入れられる可能性はないんですね。そうすると逆にその条件を付け加えたことによって日本のインターネットにとってのハンデになる可能性があると思うんですよ。だからそこのところも含めて、そういう側面も含めて考慮した方がいいかなと思います。
よろしいでしょうか。企業の立場、日本の立場、世界の秩序の立場、いろいろあると思うんですけれども、大体こんなような感じであると思いますが、
はい。つくまきです。ちょっと別の話になりますけれども、今回のポリシーで、例えばアドレスを移転した時の、時間利用でしたっけ、はい、的にアドレスキーに関するこのスコープがになっている。もともとの、プロポーザルのスコップになっているんですけども、これは JPMIC さんなんですかね。もしこのプロポーザルが通った場合に、例えば JPMIC と APMIC の会員間で電話が発生した時の、アドレス費の考え方ってどうするんですか、どういうプロセスが行っているんですかというのを教えてください。
論から先申し上げると、まだ全くそこは決まってないというところです。で、APBIC の方で出ている話としては、アドレスの移転に伴う移転手数料なので、移転サイズとかは関係なくって、1回の移転につきいくらっていう、手数料を課金することも考えていると。ただ、これは APBIC の PC 自治体のディセジョンになりますということで、どういうディセジョンをしているかというのは、グレーです。で、JPBIC もなので、できるだけ APBIC と合わせる形で適用することになるのかなと思ってます。で、移転を受けたアドレスは、まあ、普通に考えて割り振りを受けたのと同じように、維持料に加算されると考えるのは綺麗なような気がしますけれど、まあ、その辺も含めて、今後検討していくことになりそうです。
検討をするというのは、どういった場でやられる形になるんですか。それはフィーが関係なので、APBIC の PC マーターとか、セグリッツマーターとか、そういうのが結構見えなかった
。 APBIC の整理としては、フィーの話は EC で決めるという話になって、まあ、会社も共有はしていると思うんですけど、 JPBIC でフィー決めるときは JPBIC の公開で決めるという実験の説明がいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。ネットの方で何か質問とかありますでしょうか。Java の方で。
チャットルームの門倉と申します。そうですね。ESS さんからちょっと意見いただいていきまして、IPv6 と絡めないでほしいということで、まあ、V6 以降のような前提をつけた方が良いのではと。いうご意見なんですが、まあ、V6 移行なんて、まあ、想定がそもそも違っていて、結局まあ V4 プラス V6 に移行するだけじゃないのという意見をいただいております。
これは先ほどの質問の内容に近いことの延長でよろしいですか。コメントでよろしいですか。
はい、
はい、はい、どうぞ。今のに対して、あ、次に、はい、はい、
JPBIC の答えです。で、JPBIC は前回この移転について APBIC のフォーラムで議論するときに反対という立場を表明したので、皆さん JPBIC は一体どういう立場を取るのかというのは興味あるかなと思うので、簡単に共有したいと思います。で、基本的なスタンスとして、国内でどうするのかというのはもうコミュニティの皆さんが決めることだと思っているので、この場で JPBIC が賛成とか反対とかそういうことを言う立場ではないと思っていて、実装検討の段階で、まあ、じゃあどういうふうに実装できるのかっていう形で進めたいというのが JPBIC の基本スタンスです。で、おそらくまあ、これまでの議論の状況から国内の支持が多かったので、まあ、試行をしてくださいと依頼を受けることになるんじゃないかということで、まあ、ちょっと実装に向けて検討の準備を進めてきていたんですね。で、その時に、まあ、先ほど出てたようなそのデータベース登録の責任の整理なんかは、まあ、ある程度なんとか方法を工夫して対応する余地がありそうかなという感触、まあ、個人レベルです。組織として正式じゃ公式なわけじゃないですけど、それなんとかなりそうな気がしているんですけど、やっぱり一番大きな問題はどうしても課税の部分ですね。これは国内の税制の仕組み上、どうしても税務署が取るというふうに決めてしまうと課税されてしまうということなので、取る必要はないんだよと、取る正当性はないんだよということが証明できない限り、課税対象にアドレスなってしまう可能性というのが、まあ、なくならない。で、今の時点だと別に取引と関係なく維持料として課金しているので、問題ないんですけど、これが移転という形になると、まあ、どういうふうに説明をするのかというところが大きな課題になってきそうかなと思ってます。で、まあ、JPBIC だけじゃなくて、指定事業者の皆さんでアドレスを持っているというだけ、自分自身は移転しないという場合でも、もしもアドレスの取引が一般化されて資産ですというふうに判断されると、それも含めて課税されるというリスクはあるというふうに考えています。これについてはですね、JPBIC の方でも引き続きどういう対策がいいのかというのを検討していきたいと思っているんですけど、もしも個々の企業の中で検討されて、あ、こういうふうな説明をすれば問題ないんだよというような良い案とかがあれば、ぜひ皆さんのために共有できる範囲で シェアしていただけると嬉しいなと思います。というのが、まあ、状況の共有でした。だからといって一点提案がいいとか悪いとか言ってるわけではなく、まあ、影響の共有です。
はい、ありがとうございます。では、あ、1点だけ聞いてみたいんですけども、これで、GPNIC の、まあ、アドレスの指定事業者が持っているアドレス空間全部移転しましたと。っていうのは、既存 の、 返却、全アドレスを返却したと同じ状態で、アドレスを全く持っていない IP 指定事業者状態になるという理解、良いですよね、良いですよね。で、それを既存のシステムでもきっと矛盾しないということで、良いですよねという確認。
ここは GPNIC さんにコメントお願いします。
はい、アドレスの返却だけして、でも指定事業者のステータスは維持するということは可能です。今の仕組み上でも可能です。質問の心は何なんですか。いいんですか、これで。分かりました。はい、じゃあ深くは聞かずに、
でも維持料はかかりますよ。
指定事業者である限りは維持料は発生します。で、そこも嫌だというのであれば指定事業者の契約も解約していただくことが必要になりますけど、別にそのまま残していただくのも OK です。
はい、
はい、
すいません、なので山西です。さっきお二人とのコメントに関して、やっぱり売買、この移転の話では時々みんな売買って言葉を間違えて使いますけど、別に売買を前提してると前提としているわけではないので、移転の商標もさっきの説明だと、売買契約書とかではなくて、移転元と移転先からそれぞれ紙を出して、一致しているかどうか確認するっていうだけなので、契約書を出してくださいって言うと、ほらやっぱり移転の契約なんじゃないかとかいう話が出がちだと思うので、やっぱりそういう事務処理も考慮していただければな。出づらいようにディープニで実装するときに、
はい、よろしいですか。もしよろしいようであれば、挙手で、コンセンサスの、確認のプロセスに移りたいと思います。品畑さんの提案、APNIC の移転提案を、まあ、基本的には、そのままというか、同じものを JPNIC でも、実装したいという、提案に対してのコンセンサスを取りたいと思います。気持ちよく Yes, No で、まずいきたいと思います。よろしいですか。2択では、この提案に対して、賛成の方、挙手をお願いいたします。それでは、次、反対の方、挙手お願いいたします。では、1名、何か、はい、
はい、すみません、会社の部署を被るわけではないんですけど、今、最後ですね、二人さんのコメントを聞いて、例えばこれ確認されたら、それもしていかなきゃいけないんだろうと思うと、ちょっと、うんとは今は言えないなというふうに発展しました。はい、製品過程ないことになりますよね、きっと。そこはさんも、はい、以上です。
私は条件付きで賛成っていう項目があったらそこで手を挙げたかったんです。賛成でも反対ではなくて、
どんな条件をお考えですか。
やはり IPv4 アドレスとして何でも使っていいよという前提ではなくて、IPv4 の延命策もしくは V6 への移行の措置としての利用であれば、賛成です。
先ほどの話にぐるぐる戻るような気もするんですけれども、どうでしょうね。
何か、はい。
先ほど、山西さんもおっしゃったようにこのポリシーの非常にお気持ちは分かるんですね。そういう条件をつけたいというその条件をつけるというディスカッション2008年とかこのコミュニティ JP ニックのコミュニティでもエピニックのコミュニティでも本当に繰り返してやってきたんですね。でもこのポリシーにあまり条件をつけてしまうというのは多分ポリシーとしての機能性を著しく低下させてしまうと実装に持っていってもそこにその意味合いがあまりなくなってしまうのではないかとできるだけシンプルにしてとにかくレジストリの整合性を保つという点にフォーカスを当てながら実装していこうとということでたとえそれを要件として V4 の MA 策に使うこととかと入れても多分それを確認する手だけはほとんどないと私たちの限られたリソースでやってますし JPNIC さんもそうですしいちいちこうドアをノックしてもらってどうですかNAT64 入れてますかって確認もできないですしであればもっと本来の意義にフォーカスをした方がいいとおっしゃってるお気持ちは私はもう本当にすごくよくわかりますしそうなればもしかすると IP ブロックはもっと早く浸透するのかなというふうに思いますけれどもことこのポリシーに関しては多分それは今この場でもう議論もできないことなのかなというふうに思います。というのは他の RIR でもそうした同様の本当にシンプルなポリシーが実装されていっている、という現状を鑑みて JP リンクだけそれをやってしまうと非常に不利なことにもなるのではないかなと思います。
はい、ありがとうございます。この件に関してはこれまで 2年ぐらいでしたっけ、ずっと世界何周も回って議論してきた内容でもあっておそらく世界的なコンセンサスでもあるという、はい、そういう、イメージだと認識しております。はい、どうでしょう。
私自身もそんなに IP ブロックを進めたわけではなくて目的としてはインターネットの継続的な発展ということなので救済策としてはもちろんここは必要だとは全く思ってですね本当に反対という気持ちじゃない
んですね。はい、ありがとうございます。あと藤崎さんの方からのコメントは強いというか何かよろしいですか。
お二人さんの意見にもありました通りやってみないとわからないですのでそういう意味でそれを理由に止めちゃうのもまた非常に困るので、はい、
了解です。はい、ということで、先ほどもですね、挙手いただいた総数なんですけどもまず総数65人、この部屋の、人数65人です。で賛成が45名で、反対が1人となっております。で、今の、ディスカッションを含めまして、このコンセンサスは、認められたと、ということで、考えたいと思います。